Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしですか？お元気にしてらっしゃいますでしょうか？私ですね、最近ちょっと反省することができました。長女とね、ちょっとまあ喧嘩じゃないんですけれども、すごいズバリ痛いことを指摘されてしまったんですよね。何を言われたかと言いますと、お母さんってさ、本当謝らないよねみたいなことを言われてしまいましたね。普段皆さんにこうやって子育てのことについて語っていたりもするんですけれども、とはいえ私も一人の人間なので、意地を張ってしまったりとかね、なんか自分の間違い認められなかったりとかしてね、それはあんたがこう言ったからでしょみたいなことを長女に言ってしまったんですよ。で、それはね、本当は違うって自分で分かってたんです。分かってたんだけど、言っちゃった勢いでみたいな時に、本当謝らないよねみたいなことを言われてしまいまして、ちょっと地の底まで落ち込んだっていうね。言われた、バレてる、当たり前か、バレるんですけどね、そんな風に思ってしまいました。で、本当はね、やっぱりね、お母さん謝った方がいいんですよ、悪い時は。で、なんだけど、それがなかなかできなかったことで、なんか長女と喧嘩になったみたいなこともありまして、反省の意味も込めて、こういう時どうするかっていうお話ね、ちょっと後で皆さんにシェアしたいなと思います。では今日も、30分ですけれども、どうぞよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and the sun that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント、ね、先ほどオープニングで言ったんですけど、長女にね、言われてしまった、ね、お母さん全然謝らないよねみたいなね、そういうことってね、ありませんか？お子さんがね、ちょっと大きくなってくるとあると思うんですよ。なんかね、ちょっとしたことでこう、こっちが指摘したつもりが反論にあった時に、なんかこう押し通したいというかね、自分がこう言ったことを、言うことを聞かせたい願望みたいなものが親の側に出てくる時があると思います。で、ついつい意地張ってね、親の側もね、 何回もこれをだからお母さんがそうしろって言ってるんだからすればいいのよみたいな感じになってきちゃったりする時があるんですけれど、これ続けてるとどうなるかというと、お子さんがね謝らない人になります。なぜならお母さんが謝らないからね。ね、私もなんか最近長女がもうなんかへりくつばっかり言うようになったみたいなことを思ったりしてたんですけど、まあよくよくその長女の指摘を受けて考えてみれば、そうだな、最近なんか長女がへりくつを言うもんで、それに対してへりくつで返すみたいなね。でだからなんかお互いに言い合ってるみたいなこと最近確かにあるなみたいに思いまして、で子どもの言い分っていうのはやっぱりある。でそれを認めるか認めないかはまた別としても、その意地はあんまり張らない方がいいかもねお母さんっていうお話ですね。これ本当私自分の反省も含めてるんですけど、お子さんってやっぱりお母さんを見て育つので、で子どもで小さい子であればあるほどコピー能力が高いんですよね。でコピー能力が高いっていうことはお母さんがすることそのまま真似するんですよ。でそれを自分の習慣にしていってしまうので、お母さんが例えば何かこうちょっとした間違いを認められないような感じで、こういやいやそれはなんとかだったからみたいなこう言い訳をするお母さんだったりとか、だからごめんねって本当は言ってあげればいい場面で言えなくて、いやそれはあんたがこうこう言ったからでしょみたいなことを言ってしまうようなことがありますとね、お子さんもそういうへりくつを覚えていく、言い訳することを覚えていっちゃうわけなんです。あ、何か失敗してなんか人になんか非難された時はこう言えばいいんだっていうふうに覚えていくので、どんどんね言い訳とかごまかしとかが上手な子になっていってしまうんですよね。だからね、もしお母さんの中でこれ聞いてくださってる方の中でね、うちの子本当に謝らないんだよねって思ってるお母さんいらっしゃったとしたら、自分をちょっと振り返ってみてください。もしかして私が謝らない人なのかもしれないっていう可能性がゼロではないです。もちろんねそれが全ての原因じゃないので、お母さんがちゃんと謝れるお母さんでもお子さんが言い訳するっていうことはあるかもしれないですけれど、もしね子供の言い訳にすごいへきへきしてるわっていうお母さんいらっしゃったらね、自分が謝ってるかどうか間違ってた時にっていうのをね振り返ってみてくださいね。でお母さんが素直にごめんごめん、あそれもなんか勘違いしてたごめんねとか、あお母さんこういうふうに思ってたけど違うんだねとかっていうことをごめんねっていうふうに言えるお母さんであれば、子供はだんだんとそれを見て覚えていくので、間違った時はこうすればいいんだっていうね、謝るんだなっていうことをお母さんの態度から学びます。だからもし指摘されなくてもね、私みたいにお子さんがうちの子全然謝らないんだわって思ってらっしゃる場合は、ご自分のことをね一回振り返ってみて、もし自分はもしかしたら謝る数が足りないかもしれないって思ったら謝ってみるっていうことをねちょっと勇気出してやってみていただきたいなと思います。はい、ではここで今週の一曲です。風鈴でパプリカ。
じゃあ大丈夫、いい、ありがとうございます。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る影が立つ、あな
ただいまの曲をご紹介くださった今週の素敵なゲストをご紹介します。京都でご活動中でいらっしゃいます、暮らしスタイリストのまゆこと谷中まゆさんです。こんにちは。
こんにちは、谷中です。
よろしくお願いします。わざわざ今日は京都からありがとうございました。はい、で谷中さんは、はい、今は不動産屋さんでいらっしゃるんですよね。
そうです。
はい、で暮らしスタイリストって名乗ってらっしゃるんですけど、はい、具体的にどういうことですか？
はい、不動産屋ですので、うん、うちの会社はですね、中古マンションの分、はい、中古マンション、分譲マンションの売買を専門にしている不動産業なんです。
はいはい、
なので、お部屋のご紹介をしたりだとか、うん、売り主さん、売りたいという方に売り物件を募集して、うんうん、その物件を売ったりするんですけれども、はい、その際にどうしよう
大丈夫、緊張してます。
緊張してます。
じゃあ分譲マンションをご紹介しながら、
はい、お部屋の紹介なんかをしてるんですけど、うん、暮らしにかお部屋ってお家っていうのは暮らしに関わることですよね、うん、
はい、
で暮らしの中で
暮らしの中でだからその暮らしの中で住まう人が例えば住みやすいようにっていうことですか？
そうです、その人に合ったお部屋、うんの、リフォームだったりもするので、そかそか、はい、間取り作りのご提案だったりとか、うんうんうん、片付けやすい収納の仕組み作りっていうのをそのお部屋も紹介するんだけど、うん、もしそのお部屋を買いたいっていう方がいればそういうリフォームの相談とか間取り作りの相談とか、
はいはいはい、
収納ここに収納したらこんな風になりますよとか、うんうんうんうん、そういったアドバイスをしています。すいません。
いやいや大丈夫。緊張してますか？
そう、緊張しだしました。それまで大丈夫だったんですけど。
でもあります、あります、そういう時ね。私もありますよ。大丈夫です
。いや、すいません。
あ、じゃあ不動産屋さん、家業でしたっけ？
そうなんです。実家が、四国の方で、
はい、
同じマンションエキスパートっていう会社を本社として本店としてやってまして、京都は支店になります。
はいはいはい、はい、じゃあそこで、じゃあ京都府全体、市内ぐらい、
市内、まあ、府かも やるんですけど、うん、はい、中京区に、はい、京都市中京区に会社があるんですけど、はい、大体、まあ、市内
その近辺っていうことですね。わかりました。じゃあそのマンションを、マンション専門、
そうです、
でマンションをご紹介しつつ、
はい、
じゃあまあやっぱり中古だから自分の思う通りじゃないですもんね、その買う人が。
はい、
うん、だからそこをこんな風にしてみたらどうですか、はい、みたいなことを提案してらっしゃる。
はい、そうです、はいはい、
それで暮らしスタイリストという風に名乗ってらっしゃるということですよね。
はい、
そっかそっか。で私と谷中さんの関係を最初に言っちゃうともう7年ぐらい前に最初の出会いがあり、
はい、
ね、その時一番上のお子さんを
まだ8ヶ月ぐらいの赤ちゃんでした
よね。はい、でその時に、まあ、お片付けのお勉強を一緒にしたんですよね。
はい、
でそれでお片付けの資格を取って で、でもお子さんがちっちゃいからっていう、自分のしたいことはもうちょっと我慢するんだみたいなことをおっしゃってて、でそれが最近すごいなんか目覚ましい活動をされてるので、いえいえいえ、びっくりして、あれどうしたのみたいな感じだったんですけど今なんと3人？
そうです。
うん、
3人います。
何歳？
7歳と5歳と3歳。
はいはいはい、
3人
で
います。
その3人のママとは思えない可愛らしさを保ちながら。
いえいえ。
で、どうですか3人お子さん、そのちっちゃい子供を育てながら実際活動、そういう、まあ、活動っていうかそのお商売されてるわけじゃないですか。うん、はい、そういうのってどうですか？
大変なところもあるし、やっぱり、うん、自分の家家業だっていうところで、うんうんうん、熱が出たりしてね、うん、お休みしないといけないっていう時は、うん、やっぱり休めたり、
うん、
気軽に休むことができたりする楽さもあったりはします。
うんうん、その辺は、まあ、ご自身の、まあ、家業だっていうことで、はい、フレキシブルにはできてはいる。
はい、
なるほどなるほど。まあでもね、不動産屋さんって激務だと思う、うん、思うというか、なんか思い込みですけど
そう
イメージですけど、
なんかね、やっぱり金額もね、うん、
大きいですもんね。
大きいですし、
そうそう、
やっぱり人の財産を取り扱う仕事なので、すごく神経は使います。
やっぱりそういう中で、
はい、
まあでご提案もいろいろしながらっていうことですもん ね。最近どんなのが人気とかあります？
マンションでですか？
うん、
京都 とはもうとにかく人気がマンションの人気が高まってまして、
ね、
価格がすごい高騰してますね。
そうなんですね、はい、マンションが人気あるんだ。
そうですね、
やっぱり市内余計かな。
そうですね、やっぱり観光地っていうことで、うんうんうんうん、海外のお客様も多いですし、
はいはいはい、
投資用に、買う方もいらっしゃいますし、ね、民泊とかね、そういうのもやられる方がいたりで、全体的に京都全体的に土地の値段もマンションの値段も上がってるかなと思います。
なるほどね。今伺ったような使い方だとますますじゃあリノベーションというか、
そうなんです、
そのね、
はい、
その内装的なことのご相談の需要も多いって感じです。
そうですね。
じゃあその辺も、ま、あのマンション売ってあとはご自由にじゃなくて、そのご相談に乗りながら商談をしていく感じ。
はい、
で私最近のその谷中さんが急に活動し始めたみたいな私思ったってさっき言ったんですけど、はい、そんなことないんですよ。ずっとそうやって、うん、なんて言うんですか、不動産業はやってらっしゃるんですけど、
そうなんです。
私がそのように思ったきっかけっていうのが YouTube チャンネルを、
あ、そうです、
はい、
YouTube お片付けに、うん、お片付けのことばっかりをやった YouTube チャンネルを2月に開設しました。
ねえ、うん、それでもうすごいんですよね、と伸びが
そんなことないです。
もうなんか、いやいや、そのすごいね、お片付け、ま、お子さん3人、小さいお子さんが3人いらっしゃる働くママとして、で、こんな風に片付けしてますよとかね、そういうコツとか、
はい、
うちではこうですよみたいな、ご自宅を
そうです
見せて
しながら、
うん、くださってね、
はい、
で私も見たんですけど、
はい、
すごい分かりやすいとか、
本当ですか
そりゃこれは登録者増えるなってみたいな感じだったんですけど、いやいやいや、どうですか、その実際そのワーママとしてお家を回すってどんな感じです？
ワーママとしてお家を回すのって大変ですよね。
もう本当にその一言で、
うん、朝はもうバタバタするし、うんうん、帰ってからももう、うん、ね、ご飯の準備もしなきゃいけない、寝るまでの時間って本当に慌ただしいんですけど、うんうん、やっぱりね、お片付けっていうか片付けをして自分に合った暮らしの仕組み作りっていうのができていると、はい、かなり円滑には進むかなと実感はしてます。
なるほどね、仕組みね、
うん、
仕組み、それが大変だって思ってる人が結構多いですもん ね、
うん、そういう方に向けてちょっとでも私の、まあ、YouTube チャンネルだったりブログなんかを見て、うんうんうん、あ、こんな風にしたらいいんだなとか、うん、ちょっと片付けのやる気が上がったなっていう風に思ってもらえたらいいなと思って始めました。
なるほど、それでなんか結構もうだってもう初めて何ヶ月かしか経ってないんですけども、なんかすごい登録者数も多くて、いやいや、
そんな、
いやいや、もうびっくりだわっていう感じででもチャンネルを見るとすごいなんていうのかな、皆さんが魅力に感じるっていう理由はわかるので、後でちょっとね、あ、今言おうかな、 YouTube のなんていうチャンネルでしたっけ、
簡単お片付けチャンネルです。
簡単お片付けチャンネル、簡単がカタカナ、
カタカナ、
うん、でお片付け
で、まあ、チャンネルって CH って書いて、うんうんうん、チャンネルっていうチャンネル名でやってます、う
ん、ですよね、はい、だから、簡単お片付けチャンネルって YouTube で検索するともう出てくる感じなんでね、
はい、
興味ある人ぜひ見てください。なんていうのかな、みんな興味あると思うんですよね、多分人がどうやってるか、
あ、そうですよね、
うん、だからそれを見るだけでもすごい楽しいし、はい、でもちろん谷中さんはプロのお片付けの方なので、そういうプロがしてるちょっとした工夫っていうのが見れてすごい参考になるチャンネルだと思うのでね、ぜひね、YouTube で一回ご覧ください。すごい面白い、私ね登録しました
よ。ありがとうございます
しましたよ、もうね、いや、もうこれ見とこうみたいな、
ありがとうございます。
なんかこれからもどんどん多分登録者数も増えるんじゃないかななんて思うんですけど、はい、で実際のご活動としては、はい、だからもう本当に本業として不動産業っていうのがしっかりあって、
はい、
でその助けになるというか、そういうお客さんのためにこういった片付けの仕方があるよ、はい、みたいな感じで YouTube をやっているよっていう感じですね、
はい、
そうです、
はい
はい、でそうですよね、まあ自分の、まあ、その不動産のお仕事もそうですし、うん、YouTube もそうなんですけど、なんかめっ YouTube って大変じゃないですか、やるの。
そうですね、
撮るのとか、
そうです、内容も考えないといけないし、うん、撮影もしないといけないし、うん、それを編集もしないといけないので、うん、かなり時間が結構かかります。
かかりますよね、はい、でそれでお家のもちろんその不動産屋さんっていうその本業をしっかりやられた上で、
はい、
そういうことやってると時間なくないですか。
最近はちょっと睡眠時間をちょっとだけ減らして、でもね週1回ぐらいの投稿にしてるので、うんうんうん、もうそ毎日投稿とか YouTuber の方ってやられてる方多いんですけど、はいはいはい、それはちょっと私は無理なので、うんうんうん、週1回ぐらいで自分のペースでやるようにはしてます、
うん、なるほどね。じゃあそういうなんていうのかな、自分の時間の整理っていうか自分の時間とかをどうやって見つけるとか、そういう工夫はされてるんですか。
ここに置いてるんですけど、私はもう手帳を使って、はい、で時間の管理を1週間分まとめて、うんうん、自分の時間をもう全部予約して、うん、その通りに時間割通りに動くっていうのを徹底、
徹底して
ます。
そうなんだ、
はい、
今週は書いてない。 1週間ごと
1週間ごとですね、大体。
じゃあなんか例えば週の途中でその1週間ごとに決めちゃうと、週の途中で水曜日ランチ行こうよとか言われたらどうするんですか。
ね、もう空いてないことにします、私は。
あ、そうなんですね。でも徹底する、本当に徹底しちゃう。
うん、そうなんですよ。それが難しいところで、例えば言われて、うん、そこをこう自分の予定をキャンセルして、うん、お友達とランチとかに行くじゃないですか、うんうんうん、じゃあそこでやるはずだったことが全部後回しになってきて、うんうんうん、自分がしんどくなるので。
なるほどね。
なので前もって、うんうんうん、そのランチも予定をしておくようにはしてますけど、うん、でも自分が行きたかったらもういいやって行っちゃいます。そんなにガチガチには
ガチガチではない
ないです。
基本的にはじゃあ水曜日って言われたら空いてないから来週どうみたいな話になるっていう感じですか。
はい、
なるほどね。
じゃないとね、うまく回せないんです。
あると思います、まあ、時間って限りがありますもんね。
そうなんですよ、
ね、
う
ん、とかなんかワーママのなんか時間の使い方特集みたいなの私やってみたいなと思っていて、なんかねすごい人によって多分
全然違う、うん、
回し方のコツもね
あると思いますね、
うん、だから谷中さんの場合はもう全部初めにスケジューリングをしちゃうっていう。
土曜日か日曜日の夜に、うん、もう来週の子供の予定、例えば参観日がある幼稚園、うんうん、3人いるんで、うん、それぞれにね用事があって、うん、そうしないと、はい、ちょっとね予定よもうぐちゃぐちゃになって頭の中が忘れるんです。
確かに3人はそうかも。2人はなんとなく覚えていられる場合もあるぐらいなので、ね、私
あ、そうですか。
そうい
やでも2人でも大変だと思いますけど、
いやなんか3人は絶対無理だな私は。
だから主人の予定、私の予定、うんうんうん、子供たち3人の予定、5つの予定を、うん、その頭の中で整理をして、うん、それをこなすっていうのはちょっと難しいので、はい、手帳を使って1週間の予定をある程度大まかに組んで、でやるっていうことを私はしてます。
なるほどね。やっぱり時間ないって皆さん思うことだと思うんですけど、時間ってやっぱり平等にあるっていう人たちいるじゃないですか、うん、まあ確かにそれは事実なんだけど、難しいって思ったりするから、うん、やっぱり自分とそういう約束しちゃうの、もう決めるっていう殻をくくるのも一つ方法なんですよね。
そう
なんです、その場その場で臨機応変にやりすぎるんじゃなくて、
ね、何もしない時間っていうのも作るようにしてます。もうただただテレビを見たりとか、うんうんうん、その時やりたいことをやる時間を、うん、例えば週末の夜の子供が寝てからの1時間、うんうんうん、2時間をそこに当てるとか、うん、その全部に全部予定を詰め込むんじゃなくて、うんうん、何もやらない時間さえもそこに設定しておく、
それも予定する。
そうです。
なるほどね、すごいね。それ難しい気もするけど、確かに、
うんうん、なんかね、そうしてないと家にいると目についたところを片付けてしまったり、うんうんうんうん、で結局私ってずっとなんかしてるみたいなね。
あ、なるほどね。
イライラする原因になるので、何もしない時間も決めといて何もしない
それもちゃんとスケジューリングするっていうことですね。あ、なるほどね。
まあ、やる気があったら、うんうん、子供のなんかボタン付けをしようとか、うんうんうん、まあ、急がない何か家事をね、うんうん、その時間に当てるとか。でも基本的には何もしないって決めてるんで、うんうんうん、それをしてもしてなくてもいい時間っていうのを設定しておく。
で、そういうとこでちょっと、まあ、切り替えというかリフレッシュというか。
そうですね。
なるほどね。そうする時間が確かにあればいいかもしれないですね、はい、なんかお母さんって時間に追われてる感がすごいあるからね。だからそれをできてるといいかも しれないなと思いました。そうですね、ありがとうございます、
はい、
で、これからなんですけど、お片付けの講座なんかも始めていかれるってこと で、
う
ん、ちょっとそれ来週詳しく聞きたいなと思っているので、ぜひね、皆さん、YouTube チャンネル何でしたっけ、もう一回言ってもらっていいですか。
はい、簡単お片付けチャンネルです、は
い、こちらね、ぜひね、検索して聞いてみてください。すごいね、参考になる、小さなコツなんだけど参考になることいっぱいあると思いますので、はい、ぜひね、皆さん、見てみていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、では今週のゲストは京都でご活動中の暮らしスタイリスト、まゆこと谷中まゆさんでした、はい、ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before and I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、谷中まゆさん、私なんかから見たらね、不動産屋さんを家業としてやってて、 YouTube やって3人のお子さん育ててて、もうスーパーママなんですけど、いつもね、可愛らしい笑顔でね、で、それをなんでかな、なんかね、余裕があるように見えるの、旗から見ていて、で、なんでかなって思ってたんですけど、自分とね、自分の時間を約束してしまうっていうね、その一つのコツが今日伺えたような気がしました。何にもしない時間ってやっぱり大事ですよね。いろんなことを頭からポンと追い出してね、ポーッとできる時間とか、好きなことする時間、お母さんたちもぜひ自分との約束っていうことでね、そういう時間作ってみてください。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。 Beautiful smile to hide